はい、おはようございます。
神
様の恵みによって、今年も、6回お招きいただいて、私のご奉仕は今年は最後になりますけど、本当に1年間皆さん方にお祈りを持って支えてくださり心から感謝しています。マタイによる福音書の7章24節からのことを読みましたが、このところのお言葉が、日曜教会学校の賛美歌に入ってるんですよね。歌ったことある人、賢い人が家を建てた、賢い人が家を建てたって歌ったことありますよね。ちょっと日曜学校の生徒になったつもりで一緒に歌いたいんですが、ただ歌うだけじゃなくて、せっかくですから手話で歌いたいんですよね。でぜひ簡単ですから覚えてください。賢い人というのはこう、賢い人が家を建てた、家は屋根なの、ほんで建てたですから、こういうふうに家を建てた。で岩の上に、岩というのはこう、岩の上に家を建てた。雨が降ってきた、雨が降り水が増し、雨が降り水が増し、雨が降り水あふれ、これは洪水という意味なんです。水あふれ、その家は大丈夫だったんですね。大丈夫。愚かな人はですね、こうやるんですね。賢い人はこうなんですけど、愚かな人はファーですから、愚かな人は、人っていう字書く、愚かな人は家を建てた。砂の上って、砂をパラパラパラってやるんですね。砂の上に家を建てた。雨が降ってきた。雨が降り、水が増し、雨が降り、水が増し、雨が降り、水あふれ、その家はぺっちゃんこ。覚えましたか？この歌と手話を覚えただけでもう礼拝終わってもいいですね。では弾いてもらえますか？はい。行う者は皆岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。イエス様は賢い人、岩の上に家を建てた賢い人というのは、イエス様の御言葉を聞いてそれを行う者、もっと平たい言葉で言えば聞いて信じる人が賢い人でも、聞いても信じない人は愚かな人だと言っています。この例え話の共通点があるんですね。賢い人と愚かな人の共通点は何かというと、一つは みんな両方とも家を建てたということです。二つ目は雨が降って、そして洪水が押し寄せて風が吹いてきた。これも愚かな人の家、賢い人の家の共通点です。そして違うところは何かというと、ここにありますように土台が違うんですね。賢い人は岩の上に家を建てました。愚かな人は砂の上に家を建てました。ここが大きな、違いです。そして、もう一つ違うのは、御言葉を聞いて賢い人は信じて行ったんです。愚かな人は聞いても信じないで行わなかった。そこが大きな違いです。マタイによる福音書の16章を見ますと、イエス様が弟子たちにですね、みんなは私のことを何て言ってるか、弟子たちは、あ、イエス様あなたのことをエリアだという人もいますし、バプテスマのヨハネの再来だという人もいます、エリシャだという人もいます。でそこでイエス様は弟子たちに、あなた方は私のことを何て言うか、その時に、バルヨナ・シモンが答えました。あなたこそ生ける神の子キリストです。そう答えた時にイエス様はシモンに向かってですね、それはあなたが言ったんではなくて神様がそれを言わせたんだ、あなたは幸いな人だ、今日からはあなたはバルヨナ・シモンではなくペテロと呼びます。ペテロというのは岩という意味ですね。私はその岩の上に私の教会を建てますとおっしゃいました。イエス様はペテロの上に教会を建てるって言ったんではなくて、ペテロがあなたこそ生ける神の子キリストですというその信仰告白の上に教会を建てるとおっしゃいました。教会というのはイエス様に対してあなたこそ生ける神の子キリストですという信仰告白の上に教会が建てられているんだということを、このペテロとイエス様との話で知ることができます。パウロもコリント前書3章のところで、その土台とはイエス・キリストですとはっきり言ってるんですね。教会の土台は岩、それはイエス・キリストです。このマタイの7章で、岩の上に自分の家を建てた賢い人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけたが、それでも倒れませんでした。岩の上に建てられていたからです。また私のこれらの言葉を聞いてそれを行わない者は、砂の上に自分の家を建てた愚かな人に比べることができます。雨が降って洪水が押し寄せ、風が吹いてその家に打ちつけると倒れてしまいました。しかもそれはひどい倒れ方でした。お祈りもありましたけど、今年は台風が日本列島を縦断したり、そして、19号の台風で、千葉や、長野県多くの被害を受けました。それだけでなく、その後にまた集中豪雨があってですね、もう本当に一日のうちに、1ヶ月分の雨が降ったとかですね。ですからもう上からも雨が降るし、下が本当に、川が氾濫して、そして、上からも下からも水の被害を、受けました。先月ですけど、私は新浦安の教会にお招きいただいたんですね。そして土曜日にその教会の役員さんのお家に泊めていただきました。新浦安の、新興住宅、とっても綺麗な住宅地なんですね。庭が広くて、しかもその住宅地の家は大体同じような建て方で、みんな3階建てなんです。こんないいところに住める人って幸せだなと思ったんですね。その家のご主人は、キム・トーゲンという人で、もういろんな世界的にも有名な画家なんですね。しかも普通の画家っていうよりも子供たちに のために絵を描く人なんです。ですから言葉者や何かからイエス様の誕生の物語だとか、モーセの物語だとか、そういう本がたくさん出てる人なんです。その人のお住まいなんですね。でそこに泊めていただきました。そしてやはり有名ですごい画家なんで、こういう立派な家に住んでらっしゃるんだなと思った。でいろいろその奥様とも話をしてる時に、先生私たちねここに住んでるんだけどいつも不安なんです、なんで不安なんですかって言ったら、実は東日本の大震災の時にこの地域は液状化現象が起きて、もうあっという間にもう家がみんな傾いたんです。そしてもうマンホールなんかも1メートルぐらいバーンと飛び出しちゃったりして、そして本当に塩水がもうどんどんどんどん吹き出したんです。まさにイエス様の例え話じゃないけど、この辺は砂の上に家を建てたんです。だから本当に傾いちゃって、傾いたからつって他に避難するわけできないから、もう何しろ千葉県と国が保証してもう一度その基礎を作り直してくれるっていうから、それまでみんなもうそれまで我慢しようって生活してたんだけど、傾いている家に生活するってすごく不安、そのために心を本当に病んで入院した人もいるぐらいだって言うんですね。そして今はきちっと基礎が据えられて治って、そして家も傾きも治って住んでるんですけど、でも実際にまた東日本みたいな大震災が来たら、やっぱりこの地域は砂の上に家を建ててるんで、また同じことが起きるんじゃないか、だから不安でいっぱいなんです。私はそれを聞いた時ですね、こんないい家に住んでるのに不安でたまらないってなんてもったいないんだろうと思うんですけど、まさにイエス様の例え話じゃありませんけど、砂の上に家を建てる愚かなことだっていうことが分かります。この間も台風19号の後、今度は集中豪雨がありました。で私は埼玉県の入間市に住んでる、マンションの7階にいるんですけど、目の前に入間川がだーっと流れてる、すごい幅のある川で、いつもはもう4分の1ぐらいしか水流れてないんですね。でもどんどん雨が降ってきて、そしてあっという間に川が水で溢れて、もう音を立てて流れ始めた。そして、市役所のアナウンスで、避難命令が出てますから、避難できるように準備してくださいとこう一生懸命アナウンスしてました。で私は家内と話し、まあ7階まではまあ水は上がってこないし、こんだけしっかりしたマンションだから大丈夫だよね、でも一応何があるか分かんないから、一応リュックサックに準備しとこうよ、そして準備を一応しました。でも必要なかったんですね。マンションの側はもう本当にスレスレまで水が上がった。で向こう側はちょっと低かったので、反対側は桜並木なんですね。その桜並木は水が上がって、桜の根元まで水が溢れてしまいました。その下流の方に、川越のキングスガーデンがあって、川越のキングスガーデンはやはり入間川が溢れて1階が水浸しになった。後でニュース聞きました。私はその時に家内と一応準備しよう、そしていろんなことを考えた時に、一つ一つ懐中電灯だとかですね、一応まあベランダに緊急用の乾パンが水が入ってるから、あれも持っていこうとかって準備したんですけど、今日の題は人生の嵐に備えてっていう題をつけさせていただきました。自然界の猛威の前に 私たちは手も足も出ません。私はこういう自然災害を見たときに、被害に遭った方々は本当にお気の毒だと思うし、命を奪われた人たちは本当に大変なことだったと思います。でもこの自然の力の前に人間の無力さっていうのを痛切に感じます。どんなに備えていても自然の力の前に人間は立ち向かうことはできないんだということを見せつけられるような気がします。こういう災害の度ごとにですね、うちは大丈夫だったからよかったで終わらしちゃいけないんですね。本当に明日私たちの周りに何が起きるかわからない、そういう時代の中に生きています。また大地震が来るか分かりません。日本もですね、いろんなところで噴火が起きたりですね、小さな地震が繰り返されています。人生の嵐って何でしょうか。人生の最大の嵐はやはり死だと思います。死が襲ってきた時に私たちはもし備えていなかったら、それは砂の上に家を建てた愚かな人です。でも人生最大の嵐に死が迫ってきた時にも岩の上に備えて準備していた人は賢い人だと思います。嵐がやってきた時に私たちが最初に準備したのは何かというと懐中電灯だったんですね。暗い中で停電になったら困るから懐中電灯をまず準備しよう。人生の死の嵐が迫った時にも私たちは電気、光が必要です。でもイエス様はヨハネ伝の8章12節で、私は世の光です、私に従ってくる者は決して闇のうちを歩むことがなく命の光を持つのですとおっしゃいました。人生の死という闇が迫ってきても、私が世の光です、私に従ってくる者は決して闇のうちを歩むことがなく命の光を持つのです。死の闇が迫ってきた時にもイエス様が光となって道案内してくださる、それは素晴らしい準備だと思います。2番目に準備したのは、私たちは多分何かあっても1日か2日分食べるものがあればいいかな、じゃあ乾パンでも入れとこう準備したんですが、死の嵐の前に私たちもパンを備えなければいけません。ヨハネによる福音書の6章でイエス様は私が命のパンです、繰り返し繰り返しおっしゃっています。私は命のパンです、私に来るものは決して飢えることがありません。死の闇が迫ってきた時にも命のパンであるイエス様をしっかりと信じて、あなたこそ生ける神の子キリストですと告白している時に、私たちは死の闇の中で決して飢えることがありません。その次に備えたものはやはり水でした。私たちも死の闇が迫ってきた時にやはり水を準備しなければいけません。イエス様はこの水を飲む者はまた乾きます、しかし私が与える水を飲む者は決して乾くことがありませんとおっしゃいました。ヨハネによる福音書の4章で、昼日中イエス様がサマリアの井戸端で休んでいる時にサマリアの女がやってきて、そしてイエス様が女にですね、私にも水をください。サマリア人とユダヤ人というのは偏見の中で口も聞かないんですよね。でもそのユダヤ人であるイエス様がサマリアの女に水をください、もうサマリアの女の人はですね、驚いちゃったんですね。そしていろいろ問答してるんですけど、その時にイエス様が彼女に言いました。この水を飲む者はまた乾きます、しかし私が与える水を飲む者は決して乾くことがありません。彼女はですね、じゃあ私にもその乾くことのない水をください。イエス様は彼女に言いました。あなたの主人を呼んできなさい。彼女はドキッとしたんですね。そしてイエス様に言いました。私には主人はいません、実は私は5回も結婚して5回も離婚して今他の男と同棲してるんですけど、この人はまだ 私の夫ではありません。彼女はイエス様の前に自分のありのままを告白したんです。彼女は乾かない水を求めて生きてきたんですね。ですから彼女は本当に乾かない人生は愛だって信じました。だからこの人と結婚したらきっと豊かな潤いある人生だと思って結婚したけど、やっぱりダメだった。離婚してまた次の人、また離婚して次の人、5人も男を変えて、今同棲してる男の人はまだ結婚していません。彼女は人の中に、人間の中に乾くことのない命の愛を求めたんです。でも悲しいかな、人間の愛には限界があります。人間の愛に完全なものはありません。どんなに愛し合っていても、どんなにこの人だったら間違いないって頼っていても裏切られることも多いし、本当に頼りにしていた人に先立たれてしまうということもあります。それが人生です。でもイエス様は彼女に言いました。この水を飲むのはまた乾く、しかし私が与える水を飲むのは決して乾くことがなく、命の泉が湧いてくるんだとおっしゃった。本当にイエス様を乾くことのない命の水として信じたときに、人生の死の嵐が迫ってきたときにも決して乾くことがありません。そして今回の19号の台風や集中豪雨で今までなかったようなものがすごく飛ぶように売れたんですね。それは何だか分かりますか皆さん。ブルーシートだったんですね。どこのスーパーに行ってもブルーシートあっという間になくなったそうです。それは台風19号で瓦が飛んだり屋根が飛んだり竜巻で本当に被害を受けた人たちがもうブルーシートを買ってきて、そして応急処置をしたんですけど、その後また集中豪雨がやってきて、これだけじゃ足んないってまたみんながブルーシートを買ってきました。被害のなかった人たちも今度うちがやられるかもしれないってブルーシートを買ってきて、みんな屋根の上に覆いました。私はその姿を見たときに、人生の嵐がやってきたときに、やはり私たちにもブルーシートが必要なんだっていうことを知ることができました。それは神様の愛です。ペテロ第一の手紙の4章8節でペテロは罪を覆う愛っていう言葉を使っています。私たちは本当に全ての人は罪を犯したので神からの栄誉を受けることができません。でもそんな私たちが本当に覆っていただくことができるのはイエス様の十字架の愛です。詩編の32編の御言葉を開きたいんですが、詩編の32編詩編32編1節2節、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は、幸いなことよ、主が咎をお認めにならない人、その霊に欺きのない人は。ダビデはですね、幸いなことよ、その背きを許され罪を覆われた人は。ダビデはこの詩編の32編で自分の犯してきた罪を告白し、本当に耐えることができない自分の罪、カインの罪を犯し殺人まで犯してしまった、そんな私が許されるはずがないのに主は許してくださった。ですからその背きを許され罪を覆われた人は幸いだ。私たちも本当に罪を覆っていただくことができるブルーシートが必要です。それはイエス様の十字架です。コリント前書の13章に、全ての罪は我慢する、あ、全ての愛は我慢するという言葉があります。我慢という言葉、 言語では静かに覆うという意味があるんです。本当に神様の愛は私たちの過去や失敗や本当に罪を、そしてイエス様を信じた後も誘惑に負けたり、本当にそっちの方に心を惹かれていくような、そういう弱さを持っていますけれども、愛は静かに私たちを覆ってくださいます。来月はクリスマスですが、イエス様が、人の子が来たのは私たちを救うために来てくださいました。イエス様が十字架の上で血を流し汗を流し私たちを覆うためにですね、父よ彼らを許してくださいって祈ってくださいました。箴言の10章10編の13節にも、愛はすべての罪を覆うって書いてあります。神様の愛は過去の私たちの失敗も罪も汚れも本当に過ちも全部、十字架は私たちを覆ってくださる素晴らしいものだということを見ます。その次に、人生の嵐の中で必要なのは何かというと、避難する場所です。今回の集中豪雨の時でも、今まで使われなかった言葉がニュースで流れたと言われています。それはどういう言葉だったかというと、何を置いてもまず第一番目に自分の命を守ってください、何をさておいても自分の命を守ってください、それを最優先してください、そういうことが繰り返されました。やはりですね、何年もかかって苦労して建てた家、まだ住宅ローンが残ってるかもしれない、そういう家も守りたいけど、やはり一番大切なのは命なんですね。自分の家が本当に心配だからつって避難勧告が出てるのに避難しないで命を奪われた人もいました。私たちが大切なことは、何があっても第一番目に自分の命を守ることを大切にしてください。そして避難所に行きなさい。私たちの人生も、人生の嵐に遭遇した時にやはり行くべき避難所があるんだということを見ます。詩編の46編の1節、神は我らの酒どころ、また力、苦しむとそこにある助け、それゆえ我らは恐れない。たとえ地は変わり山々が海の真中に移ろうとも、たとえその水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても。神は我らの酒どころ、まさに神様は私たちの避難所だって言ってるんですね。死という人生最大の闇が迫ってきた時に、人生最大のですね、試練が迫った時にもですね、神は我らの避難所です。神様って本当に飛び込んでいく時に、神様は私たちの力、助け、それゆえ我らは恐れないって言ってます。たとえ地は変わり山々が海の真ん中に移ろうとも、本当に集中豪雨で崖が崩れてですね、本当にあの川、海の方に崩れるような、そういう光景もありましたけれども、そういうことがあっても、たとえ水、その水かさ、水が立ち騒ぎ泡立っても、その水かさが増して山々が揺れ動いても、本当に堤防が壊れて水がどんどんどんどん押し寄せて自分の家の床上浸水あるかもしれません、でも神は我らの酒どころです。避難所なんですね。イエス様、本当にイエス様のところに飛び込んでいくこと、それは祝福です。最後に詩編の 1節から、神はこう言われ言った、主、彼はこう言った、主、我が力、私はあなたを慕います。主は我が岩を、我が砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓、褒めたたえられる方、この主を呼び求めると私は敵から救われる。ここでもダビデはですね、主は我が岩を、砦、我が救い主、身を避ける我が岩、我が神、我が盾、我が救いの角、我が櫓。まさにイエス様こそ私たちの岩です。このあなたこそ生ける神の子キリストですっていう、本当に信仰を持ってこのイエス様に寄りすがっていくときに、人生最大の死という嵐が襲ってきたときにも恐れることはありません。同じ18編の30節、神、その道は完全、主の御言葉は純粋、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか、この神こそ私たちに力を帯びさせ、その道を完全にされる。彼はその足を身近のようにし、私を高いところに立たせてくださる。戦いのためにその手を鍛え、私の腕を聖堂の弓をも引けるようにされる。ここでも詩編の記者はですね、主はすべて彼に身を避ける者の盾、まことに主のほかに誰が神であろうか、私たちの神を除いて誰が岩であろうか。人生の最大の嵐がやってきた時にも、この岩なるイエス様の上に自分の信仰を立て上げていく時に、人間的には恐れおののくことがたくさんあります。でも聖書は、恐れることはない、ただ信じなさい、私があなたと共にいるからだ。ダビデも、たとえ死の影の谷を歩むことがあっても恐れません、あなたが私と共におられるからです。マルコによる福音書の4章に、イエス様は弟子たちを夕方になって、さあ向こう岸に渡ろうつって声をかけました。そして船に乗らせ、そしてガリラヤ湖の向こう岸へと向かっていきました。ところが突然嵐がやってきて、船が翻弄され、水をかぶり沈みそうになったんです。もう弟子たちはですね、慌てふためいて、そしてふっとイエス様を見たら、なんとイエス様は友の方で枕してぐーぐー寝てた。弟子がイエス様にです、イエス様、なんで寝てるんですか、私たちがもう死にそうになってるのに何とも思わないんですか。その時にイエス様は彼らに言いました。信仰の薄い者たちをなぜ疑うのか。そしてイエス様は立ち上がって、波を沈まれとおっしゃった時に、突然波が静かになって、船は向こう岸に着くことができました。私たちの人生においてもですね、この時がやってきます。向こう岸に渡ろう。向こう岸ってどこですか。それは天国です。いつその日がやってくるか分かりませんが、イエス様は必ず向こう岸に渡ろう声をかけてくれます。人間としたら、死という闇、死という嵐に突入していくことは恐怖です。でもそこにイエス様がおられ、波も海も沈めることができるイエス様がおられるんだということを私たちは信じなければいけません。なんであなた方を恐れるのか、信じなさい、イエス様はおっしゃいました。私たちは本当にどんなに弱いものであっても、心からあなたこそ生ける神の子キリストですと信じるときに、神様は助けてくださいます。前にもお話したかもしれませんが、岩手の被災地の教会に行ったときに、その教会の牧師先生が証しをしてくれました。先生、実は うちに清志君っていう男の子がいるんですけど、何しろ手に負えない、もうやんちゃでどうしようもないんです。もう日曜学校の時にももう黙ってじっとしてられないで隣の子をつついたりですね、もう教会の中街道の中歩き出したり、そして礼拝が終わるともう教会の中どんどんどんどん走り回って、もうお母さんも手に焼いて本当にほとほと困ってるんです。ある時お母さんがその子に言ったそうです。お前もう日曜学校行かなくていいよ、何のために日曜学校行ってんだか分かんないじゃない、何のためにお前日曜学校行ってんだよ、だって僕日曜学校好きだもん、好きだったらもう少し落ち着いて先生の話ちゃんと聞かなきゃダメじゃない、うん分かった、じゃあお前聞きたいんだけど、お前本当にイエス様信じてるのかい、うんお母さん僕イエス様信じてるよって言って、本当かい、本当だよお母さん、信じていいのかい、信じていいよ、そういうやり取りがあって、しばらくして担任の先生からお母さんに電話があったんです。もしもし、あの清志くんのお母さんですか、ちょっとお話したいことがあるんですけど、もうお母さんドキンとしたんですね。あ、また学校で何かやっちゃったの、すいません、いつも息子がもう世話でばっかり悪さばっかししてごめんなさい、許してください、お母さんちょっと待ってください、あのちょっと落ち着いて私の話聞いてくださいよ先生、あの何だったんでしょうか、実は私は新しいクラスを持つといつも子どもたちに作文を書かせるんです。その作文はアリとキリギリスのイソップ物語の話をしてあげるんです。夏の間アリさんは一生懸命働いて冬の間の食料を蓄えました。キリギリスさんは遊んでばっかりいて歌ばっかり歌ってて何にも準備をしませんでした。寒い寒い冬がやってきました。そこまで話をして、そしてキリギリスさんがアリさんのところに行きました。さあこれからどうなったでしょう、みんな自分で好きなようにこの作文の続きを書きなさい。子供たちってすごい発想するんです。キリギリスの軍隊とアリの軍隊が戦争したとかですねいろんな話が出てきて面白いんです。でも母さん、清志君の作文を読んだ時に私はたくさんの子供たちにアリとキリギリスの話をして続きを書かせたんだけど、こういうことを書いた子供初めて出会いました、うん、先生私の息子また変なこと書いたんでしょすいません、お母さんちょっと待ってください、もう少し聞いてください。作文書くように言ったら清志君がはーって手を挙げて、先生絵描いていいですか、うん、作文は絵なんかいらない、文を書きなさい、時間が余ったら絵でも描きなさい、はーい、そしてみんな作文を書いたんです。これから清志君の書いた作文を読みます。私はこういう作文を書いた男の子に初めて出会いました。先生清志は変なこと書いたんでしょうか、まあお母さん聞いてください。キリギリスさんがアリさんのところに助けを求めに来た時に、キリギリスさん、アリさんは蓄えた食べ物をキリギリスさんに全部あげてしまいました。厳しい冬が終わって春がやってきました。キリギリスさんは元気で春を迎えることができました。でもアリさんは死んでしまいました。そしてお母さん、その下に絵が描いてあったんです。それは丘の上に三本の十字架が立っている絵でした。私はクリスチャンじゃないからよくわからないんだけど、でも清志君の作文読んだ時に何か分かったような気がした。こういうことを書ける子供って珍しいと思いました。お母さんは受話器を置いた後泣いたそうです。あの子は分かってたんだ、あの子は本当に信じてたんだ、イエス様感謝します。私はその証を聞いた時ですね、本当に子供だからってバカにしちゃいけないんだ、もしかしたら今で言うその子は発達障害かもしれません、でも本当に子供の心って純粋なんですよね、 幼子のようにならなければ天国に入れないってイエス様おっしゃいました。私たちも本当に幼子のような心で、あなたこそ生ける神の子キリストです、純粋に信じて岩なるイエス様を土台として生きていくときに、人生の最大の嵐がやってきたときに、本当に勝利を持って向こう岸に着くことができます。これは本当に神様の祝福であり勝利であり、まさに十字架と復活の証だということを知ることができます。私たちもやがて必ず間違いなく人生最大の嵐がやってきます。でもそれは終わりではありません。向こう岸に渡ろう、その声を聞いたときに、私たちはイエス様を本当に信じて死という嵐の向こう側に通過したときに、天国が港が待ってるんだ、そういう信仰を持って残る生涯を全うしていきたいと思います。一言お祈りしましょう。神は我らの酒どころ、また力、悩めるときそこにある助け。短く祈りますが、今朝もう私は岩なるイエス様の上に人生の土台を置いて、人生最大の嵐、死がやってきた時にも、向こう岸に渡ろうお声がかかった時にも、恐れることなくイエス様と共に死という嵐を通過して向こう岸にたどり着くことを信じます。イエス様、本当に感謝します。そういう方多いと思うんですが、そういう方どうでしょう。イエス様ありがとうございます。そういう意味でちょっと手を挙げてお示しください。感謝ですね。本当に岩なるイエス様があなたの手を絶対に離すことなく向こう岸に連れてってくれます。もう一つお伺いします。私はイエス様を信じてるけどまだ確信がない、本当に心から今朝あなたこそ生ける神の子キリストです、バルのようなシモンが答えて、あなたの名前はペテロ、岩にしなさいって言われたように、本当に私たちもイエス様の前に岩なるイエス様を酒どころとしてこれからも仕えていきたいと思うので、弱い私を助けてください、イエス様よろしくお願いします。そういう気持ちのある方ちょっと手を挙げてお示しください。感謝します。アメン。ハレルヤ。天のお父様、復活のイエス様が今朝もここにおられますから感謝します。来月はイエス様のご降誕を祝うクリスマスを迎えますが、あなたは罪人を救うためにおいでになりました。本当に感謝します。すでに多くの兄弟姉妹が岩なるイエス様を土台として、あなたこそ生ける神の子キリストですと心から告白していることを感謝します。また何人かの方々が今朝もう一度新たなる思いで、あなたこそ生ける神の子キリストです、信仰を告白し、岩なるイエス様の上に残りの人生を本当に託して、恐れることはない、ただ信じなさい、私があなたと共にいるというお声を本当に聞きながら、人生の最大の嵐に向かっていくことができますから感謝します。お一人お一人の上に祝福と恵みがあり、本当に素晴らしいクリスマスを迎えることができるように神様が帰り見てください。イエス様の御名によって感謝してお祈りいたします。
アーメン。